おはようございます。8月2日金曜日朝6時53分を回ったところです。皆様いかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストはマイシンタラリトプールエイスメイレコーズのファウンダーである坂本舞が日々のこと、音楽のこと、歌のこと、オーガニックコスメやフレグランスなどなど、大好きなことについて思いつくままに時に起き抜けにおしゃべりする声のエッセイです。はい、ということで、本日も声のエッセイ収録していきたいなと思うんですが、お久しぶりでございます。前回は4月の19日ラリトプールスクールが始まるタイミングだったのかな、なんかそのあたりで、お話ししているのが前回で、かなりまた3ヶ月くらいか空いてしまいましたが、ちょうどね、その前回お話ししていたラリトプールスクールが8月で3期の最後のレクチャーが今月あるんですけど、そんな感じでこう進んできていて、で、ミュージックアカデミーについて話したラジオはもしかしたらなかったかもしれないですが、音楽を作るっていうアカデミーも先月3ヶ月走り切りまして、すごい体験をしまして、うん、でなんかスクール関係がちょっとこの8月でいろいろ落ち着く感じなんですよね。でなんか そことこう並行してなのか、なんかね すごい5月に、前回のラジオが4月の下旬に撮ってるんですけど、5月にちょっとすごく新しい動きが生まれていて、でこれがちょっとした新しい動きとかではなくて、私個人としては15歳の時に生まれたこんなことがしてみたいなっていう、人生をかけてこういうことをしたいなって思う というか問いへの答えがやってきたっていうくらい、結構人生の中でもなかなかないタイミングで、で結構その衝撃波が強すぎて、しばらくラジオを撮るとか思いつくこともなく過ごしておりました。でここに来てですね、私と慎太でよくラジオをね、夫の慎太、あと坂本慎太と音楽をやってるんだけど、ラジオも、もう5、6年前からちょこちょこと発信していて、で特に娘が生まれて4年前、コロナのタイミングと重なった時期に、なかなかその人と会って話すっていうことも、子育ても始まったし、コロナも重なって人と会って話すっていう時間があまり取れなかった時期に、ラジオをかなり頻繁に撮っては配信するっていうことをやっていたんですよ。でこんな感じでパブリックにするものもあれば、ちょっとこう内容がかなりマニアックなものとか、ちょっと深めなあまり公にする内容じゃないかなっていうことに関しては、ちょっとクローズドのコミュニティを作って、でそこで定期的におしゃべりを配信していたんですね。でもうラジオが始まってから随分経つんですけど、なんかこの1年ぐらいかな、特にこの数ヶ月、半年ぐらいか、去年の年末にそのクローズドでやっていた方のラジオをちょっと一旦クローズして、でパブリックにやっていきますっていう風にしたんだけど、やっぱりその今までクローズドでやってた内容をパブリックにしようと思うとなかなか難しくて、あ、やっぱりクローズドだったからそこまで話してたんだなっていうことを私たちも気がついて、あ、 ちょっと一旦休憩しようかな、ラジオっていう感じになってたんです。で、で同時になんかいろんなことが、引っ越しもあったし、その5月の新しいプロジェクトが、まあ、25年越しぐらいなあのプロジェクトが始まっているので、なんかものすごいこう忙しくて、あのバタバタしていたんですが、軽井沢に移住して4ヶ月たち、あの少しずつ暮らしも落ち着いてきたので、あのラジオをね再開したいなと思って今日から始めております。で、音質はどうでしょうか、少し良くなったでしょうか。というのも、あのやる気を出してですね、マイクを新調しましたあので、そのマイクをね買って、やり始めようと思った、娘がなんかすごく興味を持ってこのマイクに、でなんか娘も喋りたいって言い始めたので、あの昨日ちょっとテストで娘と一緒におしゃべりを撮ってみたんですけど、なんか面白い、まあ、自分が親だからかもしれないけど、まあ、子供の声の響きって本当に可愛くて、あのなんか聞いてるだけでフフってなっちゃうので、なんか時々娘と一緒に配信する声のエッセイもやってみようかなと思っております。もしよかったら聞いてみてください。はい、なんかねこのラジオをちょっと今ね朝7時台6時台に今撮り始めてますが、朝今7時7分過ぎたとこなんですけど、あの娘の夏休みが始まって、朝を今日も5時に起きましたけど、朝働かなければいけないっていうことをすごい感じて、でかつこのラジオをね朝撮るとその日一日がなんだかきらめくんですね。でこれは不思議なんだけど本当にすごくて、で私朝モーニングノートっていう、あのジュリア・キャメロンさんっていう方が創造性をね開くプログラムっていうのをやってる方なんですけど、で彼女自身も作曲家であり作家であるんですね。でこのジュリア・キャメロンさんのアーティストウェイっていう本、あと冒険 in this world っていう本があるんだけど、その本を読んで、あのモーニングノートっていう朝とにかくひたすら3ページ書くっていうことをかれこれもう何年だろう、最初の本が出たタイミングで私はそれをやり始めたので、多分10年ぐらい経つのでしょうか。毎朝3ページノートを書くっていうのをほぼ毎日やっているんです。あの風邪ひいた時とか本当にあのどうしてもあの忙しくて無理っていう時以外はほぼ10年近く続けているルーティーンがあって、で今日もそれを行って、で朝ごはんを食べてお茶を飲みながら瞑想もして、でこのラジオを撮る時間をこれからほぼ毎日やっていこうかなと思っています。ですのでこれはあの私自身の喜びとして、この声のエッセイはあの声で綴る日記のようなあの気持ちもあってやっているので、まあ、自分自身の喜びでもあるし、なんか私自身も結構ラジオを聞くことが多くて、でなんか人の声を聞いてるとなんか安心してくるってありますよね。私もそれを感じていて、何かそういうこう中身は特にね具体的なに役に立つとかそういうことはないラジオかもしれませんが、なんか人のおしゃべりとか話し声を聞いてるとなんとなくほっとするなとか落ち着くなみたいな、なんかそんなラジオになったらいいなと思ってやっていこうかなと思います。今日は何について喋ろうかなと思って いたんですけど、ちょっとさっき話したその5月に生まれた25年越しのなんか問いへの答えが返ってきたみたいな話、これなんかホッとするラジオとして内容ふさわしくないかもしれないんですけど、なんかめちゃめちゃ人生がこれから変わりそうだって思ってます。なんかもうそんなことってあるんだなっていう感じでした。で、何かと言いますね、私15歳の時にネパールで働いている高津良平さんっていう方のお話を学校の講演会で聞いたんですよ。で、それがもうとものすごく衝撃的 で、彼は本当にプレゼンテーションが上手で、壇上にね上がって何も一言も喋らずに、まず机をねコンコンってでこう叩き始めたんですよ。で、3秒に1回叩いてるんですって。で、この世界には食べるものがなくて3秒に1人亡くなる子供がいるんですっていうことをねお話しされてて、もうギョッとしましたし、もうなんかその日の公演はもう終始私の体に雷が落ちてるんじゃないかっていうぐらいね、うわーってなってたんですよ。で、あ、ネパール行こうってなんかその時に決めて、で、ネパールに行きたいんですって公演の後に話しかけたっていうところから、私とネパールのつながりが生まれるんですけど、なんかその15歳の時に、あ、そういうこの地球ってそういう星なんだって今は、で、なんか自分ができることをやりたいってなんかすごく思ったんですよね。で、本当にこの地球が平和な場所になる、豊かな場所になる、争いも貧困もないようなそういう世界になるにはどうしたらいいのかなって、その時にすごく問いを持って、で、まあ、そこからネパールに1ヶ月17歳の時に一人で遊びに行きまして、で、そこからまあ大学卒業してから自分で NPO を立ち上げて、コフレプロジェクトというプロジェクトを立ち上げたり、まあ、ラリトプールっていうオーガニックコスメのブランドを立ち上げたり、で、そこでやってきたことっていうのは、その現地の女性たちに聞き取り調査をしてニーズを聞いていって、で、あ、なんか女性たちが心華やぐようなそのメイクをするっていうこと、そういう夢があるんだったら私ができる限りでその夢を叶えて、その女性たちをエンパワーしたり、元気づけたりしたい、笑顔を引き出していきたいっていうことで、コフレプロジェクトというメイクのプロジェクトが始まって、で、そのこうやっぱり女性たちが定期的に仕事をして収入を得ていくことがとても大事だっていうことが分かって、じゃあ仕事を作り出そうということでオーガニックコスメのブランドをネパールで立ち上げたんですね。で、やっぱりその時その時自分の目の前にいる人たちと向き合って、その方々の声を大事に拾い上げてプロジェクトを立ち上げていったから、その時その時の本気だったし、その時本当に自分ができる最善最良をやろうと思ってやってはいたんですね。だけどどこか、あ、これだけでは足りないし、ここが本質的な部分じゃないっていうのをすごく思って、もどかしさを感じてたんですよ。例えばメイクをすることもそうだし、お仕事を作るっていうこともネパールはまあ いわゆる発展途上国って言われる国で、まあ、日本はいわゆる先進国、カッコつきのね、先進国って言われる国だけど、日本の方が物質的に豊かに見えても、その内的な内側の豊かさっていうのは本当に欠落していて、むしろネパールの農村地域にいる人々の方が内的に本当に安心して豊かでつながりを感じて生きてるっていうのをめちゃめちゃ感じてたから、なんかその経済的、外側から見て経済的な自立が必要でしょうとも必ずしも言えないし、まあ、これ本当に多くの方が現場に行くと思うことだと思うん ですけどね。でだけれどもやっぱり農村地域ではなくてね、カトマンズ、ネパールの首都の都市で暮らしている女性たち、で彼女たちで人身売買の被害に遭って親元ではもう暮らせなくて自分で何か自活していかなきゃいけないっていう、そういう女性たちにとっては今、まあ、直近でね、とにかく数ヶ月内に仕事を見つけて生きていけるようにしたいっていう、それは本当のニーズだった。で本当のニーズだけれども、結構そのいたちごっこという感覚がもう否めなかったんですよ。でその根本となる問題が解決されないと、これはずっとずっと繰り返すし、その対処療法だけをやっていては NPO だって国連だって絶対間に合わないし、まあ、疲弊してしまう。でその根本的なところって何なのかなって思った時に、やっぱり一人一人の人間の意識だって私は思ったんですよ。何か争いを生み出す、例えば戦争とか紛争とか、とても大きな社会的な問題だとしても、その一番その源というかね、根源をたどったら、それは人間一人一人の心の中にある不満だったり不安だったり恐怖だったり競争心だったり嫉妬心だったり、まあ、そういった恐れとか、そういったものがあることで、それが大きく大きく雪だるま式になっていって、それが紛争となったり戦争となったり貧困となったり、社会問題として認識されるような大きなことになっていくから、やっぱり一人一人の心が本当に豊かで安心して、みんな一人一人がみんな生きとし生けるものとのつながりを感じて安心して生きているっていうことがやっぱり大事なんだな、だろうなと私は思う、気づき始めたのがやっぱりコフレとかラリトプールやり始めてからなんですね。で、そうなっていくにはどうしたらいいんだろうっていうのはすごく答えがなくって、自分の中で。で、まずは自分自身が本当に内的な平和を生きるっていうことが大事だなって思って、で私は私自身に取り組もうと、それを決めたのが8年前で、そこから私は歌ってみようっていうことを始めたりとか、そういう自分自身を本当に満たしてあげる、自分の本当に興味のあること、人目を一切気にせずね、自分の本当にやりたいなと思うことに挑戦させてあげたりとか、自分を本当にセーフな場所に導いてあげて、安心安全な場所で好きなことをやらせてあげるっていうことを8年前ぐらいからやり始めたんですよ。でそこでそういった変化を自分の中に起こしていったら、シンタと出会って、まあ、音楽を一緒に作るようになってっていう歩みがあったんですよね。で私は別に音楽をやり始めて何か目標があったわけでもなくて、こんな風になりたいっていうイメージも全くなくて、ただ声を出すことが心地よいとか気持ちいいとか嬉しいとか、その感覚にただただ従っていったんですよ。でこれをやり始めて何になるのかって自分でも全然分かってなかったんですけど、今年の5月にこういうことだったんだっていうことが分かったんですね。でそれが何かというと、シンガっていう名前の新しいスタイルの、瞑想法とも言えるし、何とも言えない新しいスタイルのプラクティス、これね呼び名がちょっとよく分かってなくて、自分でもまだで、今仮に歌う瞑想シンガーっていう風に呼んでるんですけど、声を出すことで自分自身の中心とアラインするというかね、瞑想している時の状態に近づくと思います。瞑想もねやってる方とそうでない方といろいろいると思うんですが、すごく今市民権を得て、本当に多くの方がビジネスマンであっても まあ、Google とかもかなり早い段階で社内で瞑想するということを進めていたりとか、まあ、マインドフルネスとかももう本当に普通の言葉となりましたよね。みんな知っている。で、本当にその流れがこう生まれて、で私たちもこの5月にそのシンガーっていうこのスタイルのプラクティスが出てきてくれて、なんか自分で生み出したという感覚はあんまりないんですけど、そのシンガーが出てきてくれて、あ、これ私が15歳の時に持った問い、自分がこの世界で本当にこの地球がそういう平和で平和で本当に安心して暮らせるような場所になるには自分は何ができるのかなって持った問いの答えがこのシンガーだったなって今本当に思っていて、で、これをこれからちょっとね、自分でもどんな風に成長していくのかわからないんですけど、これをやっていこうと思ってます。で、なんていうかね、本当に この流れだ、あ、懐かしいみたいな感覚が実はあって、自分でやっているようで全然やっていないっていう、この感覚が同時に常にあるんですよ。で、植物的な言い方をすると展開が早くてスピード感がものすごいいいんですね。で、自分でこう、なんだろう、自分でこう頑張るぞとか言って進めていくような感じがもう一切なく、ガンガン勝手に進んでいってしまうみたいな感じがあって、実はこのシーンが5月に生まれて、ある方にその話をして、じゃあ自分のそのコミュニティの中でやってみてほしいっていう風にすぐにオファーいただき、で、しかもね、ちょっと断ることもできないような流れにあって、さまざまな意味において、で、断りたいとかもなかったし、お願いしますって感じで、で、今7月にスタートして個人セッションという形で Zoom でシンガのセッション、生まれたばかりのセッションなんですが、まあ、それでも私たちがこの8年一緒にシンタと一緒に音楽を作ってきた、その日々の音楽を作っていくベースとなるプラクティスがあったんですけど、まあ、それをシンガっていう形で45分で101のプログラムにして、今毎日オンラインで、初めましてっていう感じでお会いして、シンガをお届けしているんですよ。で、突如始まって、もう始まっているんですけど、もう毎日毎日この101でね、1対1でやって、で、その皆さん本当にいい顔されるんですよね。もう本当に嬉しくて、で、ちょっとこのシンガーは今のところなんていうのかな、今公には募集してなくて、そのコミュニティ内で提供するプログラムとしてまだ公にはやっていないんですけど、ちょっと私たち仕様にまたさらにちょっとプログラムをブラッシュアップして、今月中にはローンチしていけるかな、8月中にはと思っています。でも、なんかこれ本当に自分でやっているっていう感覚がなくて、このこう わーってトントン拍子じゃないですけど、ブワーってこうドミノがポンと一つ目が倒れてザーッといくみたいな、そういう感覚がすごくあって、自分でもちょっと後からそれを追いかけてるみたいな感じがあるくらい、スインガの方が勝手に意思を持ってもうグワーってもう成長して歩み始めているんですよね。なのでちょっと私はもう伴奏すら今できてないんじゃないかっていうくらいちょっと追いかけてるみたいな感じです。うん、でちょっとなんかどういう展開になるのか今私自身も把握していないし、もう把握しようともコントロールしようとも一切ないんですけど、とにかくこのシンガが求められる場所できちんと仕事をやっていくためのサポートをしていこうっていう感じで、必要な場所に届いていくためのサポート、なんかとにかく邪魔をしないようにこのシンガが必要な場所で必要な人に届いて、でその届いた皆さんがブワッと一気に開いていくっていうそこをやっていきたいなと思ってます。でめちゃくちゃそのパワフルで簡単っていうのが売りですマイシンタは本当に物事を簡単にしたくて、複雑ぶってやっている物事を全部バラバラにしたいっていう気持ちがあります。でそれは、はい、ちょっとこれについて話すとちょっとなんか私の攻撃性が出てしまいそうだから言わないですがそう、物事をね難しくするということはすごくなんというかそれがやっぱりこういう世界の歪みを生んだりすると思うから、そこもできるだけシンプルに分かりやすく簡単にしていきたいなって思っていて、このプログラムももう込み入ったこと一切なし、もうやれば誰でもできるっていう状態になってます。声を出していくっていうプログラムなんだけど、今のところ皆さん本当にスコンと抜けて必要なことがその人その人に起きるんですよね。感情の解放が必要な人はそれが起きるし、笑いたかった人は笑いが起きたり、喜びが自分のその創造性を開花する必要がある人はそこが開いていくし、もうとにかく必要なことが起きる。でそれが自分の声でなされるっていうところがもうポイント肝ですね。で何にも依存する必要がない、自分自身で必要なことを起こしていけるっていうところがこのシンガの本当に肝で、なんかねあらゆる意味角度から私本当にこれ本当に良かったって思っています。なんかでこれをねちょっと今一つの、45分のセッションのプログラムとして生まれているんだけど、これをなんかいろんなスタイルでさまざまなライフスタイルの方やさまざまな国籍なんていうの言語を喋る方、地域の方、もうとにかくワールドワイドにこれを展開していきたいというなんか自分の感覚というかもうシンガがそれをすごいなんか求めているのか、なんかそんな感じを感じるので、ちょっとこれをまだ生まれたばかりでね、日本でもまだクロスの場所でやってるだけだけど、ちょっと早速海外でやってみたいなと思っておるんですよね。でどこでどんな風にやっていくかっていうのはまだまだこれからですが、また年内いけるんじゃないかな、なんか展開が 始まったらまたレポートします。うん。でね、5月の時点ではちょっとあまりに自分の中で出来事として大きすぎて、15歳の時に自分の問いがの答えが来たっていうことでね、25年四半世紀経て答えが来たから、ちょっとね喋れなくて、これについてこんな冷静に今ね、プログラムが始まってみんなめちゃめちゃ体感してくれてるから、あ、やっぱりこれだっていうこの確信を持ったし、安心してるんですよ。もうこれガンガンやってこうみたいな。で、安心してるからこんな風にちょっと落ち着いて話せてるんですけど、なんか5月とか6月とかの時点ではなんかもうちょっと出産直後のお母さんみたいに変な分泌物が多分脳から出てて、なんか普通に話せなかったんですよ。もうふおーって震えちゃったりとかそう、そんな感じで、ちょっとこのね、実はあのプログラム、あのこのセッションを実施する前日も緊張しすぎて、もう夜に吐き戻したりするくらいになんかすごかったんですよね。で、本当にできるのかなみたいな感じで、でやり始めたらもうこれだーってなっちゃったんですよね。で、本当に簡単にできるし、みんなにできるし、で今ね、そのコロナも経てこの Zoom でこうプログラム完結させると、こうやりきるってことがこう皆さんにもできるようになったじゃないですか。どんな結構年代が上の方でも、あのうちの母親ぐらいの世代の方でも、もう Zoom を使ってこういろんな会議をしたりビジネスやったりっていうことが普通になっているこの世界で、あの対面だったら私ここまでできなかったってことを、むしろオンラインだからできるっていうのがすごくあるんですよ。もう物理的に今娘の、あの夏休みに入っちゃってるから、本来だったらこんなあの対面のセッションとかだったらできなかったですね。だけれど、あのオンラインのズームで、あのでやるバージョンであれば、かなりあの数をたくさんこなすことができて、でなんかむしろその自分自身の本当の声をこう出していくっていう時に、あの初めましてで対面でやってたら多分結構な緊張感があると思うんだけど、あの必要であればそのズームの画面オフにするとか、声もミュートにするとかもできるし、あのプライベートな空間っていうのを保ちながらこのセッションをやるっていうところができるのがズームの良さで、あのこのシンガのセッションに関しては、あのリアルな、ね、場所で対面でやるっていうことをあのご希望される方もいるんだけど、あ、もうこれズームオンラインでやるってことが本番というか、これこそがあの一番適切な形だって感じるぐらいにこれがいいですね。で、なんかこれがまたね、すごいいろいろつながってくるんですけど、私このラジオを始めたのって、1年半ぐらい前なんですね。で、ちょうどそれがあの NFT とか暗号通貨とかその Web3 関係のことをやり始めた時期で、で、あの NFT のことを発信してる方で、このスタンド FM を使ってこうラジオ配信してる方がすごく多かったので、まあそれを使って、で今私はこのスタンド FM を使って配信して、自動的に Apple Music とか、Spotify に吐き出されるようにして設定しているんですよ。だからまあポッドキャストとしてあの聞いてる方もいらっしゃると思うんですけど、もともと1年半前にスタンド FM というラジオ の配信サービスでスタートしたんですね。でその時にその Web3 の可能性とか NFT の可能性や暗号通貨の起源とか、まあ、いろいろもうものすごい勉強して、自分の中に新しいあの知見がこう生まれて、でちょうどやっぱりその時期 AI の生成 AI がね、この変貌を遂げるタイミングだったんですよね、現在のような。でこの生成 AI を使った何かこう新しいことをこうやり始めるとかも、あの結構いち早くやり始めて、でこの このね、最先端のテクノロジーと、まあ、現代のその2024年の最先端のテクノロジーって、そのさらにそれをこう生み落とす、例えば最先端の数学からしたら全然あの最先端じゃないっていうことを最近シンタにあのシンタから話を聞いて、あ、そうかとも思ってて、これまあこれに話はまた今度しようと思いますが、まあ、ともかくそのね、現在における最先端のこのテクノロジーと、この私たちがつい最近生み出したこのシンガーっていうこの、あの新しいプラクティス、歌う瞑想、新しいプラクティスがめちゃめちゃ相性が良さそうだっていう感覚を持っているんです。で、まさかこういう感じでつながっていくとは全く想像してなかったんだけど、なんかこの Web3 的な流れと自分たちが今やってるめちゃめちゃフィジカルな部分を探求していくこのシンガー、歌う瞑想シンガー、これが結構早々に融合しそうな感じがあります。うん。で、いやー、これ本当どうなるんだろう、自分でも全く想像ができないし、ちょっと楽しみすぎてあーってなってます、毎日最近。うん。でもとにかくですね、そのなんかテクノロジーと融合していく面白さっていうのもあるんだけれども、もう何よりとにかくもうこの参加してくれる皆さんがもう本当にね、ニルバーナみたいな顔されたりするんですよ、ネハンみたいな、もうなんかね、本当に付き物取れたみたいな感じになったりとか、あのもう涙がもうものすごい涙キラキラ、もう顔中が涙でキラキラしているみたいなお顔をね見せてくださる方がいたりとかね、私こんなに本質的な人間の幸福につながることをできるようになったってことが本当に嬉しい、もうとにかく嬉しいです。うん。なんかあの、なんだろう、作能的な理解での幸福とかね、なんか仕事が得られたからよかったねとか、なんかそういうことではなくて、内側がね本当に平和を取り戻して、もう生きとし生けられるものとのつながりを感じて、安心感を感じて、あー生きてるねっていう、このただいるね、生きてるねっていうこの感覚から全てのクリエーションだったり動きだったり、子供と何か話したり、お料理したり、ご飯食べたり、散歩したり、人と会って話したり、なんかそういう風に始まる、なんかベースとなるこの心の状態、なんかそれさえあればっていうぐらい大事な部分だと思っているから、なんかそこをあのそういう状態に持っていけるようなあのプラクティスが、まあ、何かがね生まれたっていうことが本当に嬉しくてなりません。それが5月生まれて、これ本当どうなるんだろうとか思いながらもブルブルしてたんですけど、でもセッションね、初日の前日の深夜にはもうウェーとかって吐き戻すぐらい緊張してて、でそれが始まったらもうこれだーってなってで、ようやく今、それが始まって2週間ぐらいか、うん、で毎日毎日やっておって、あの今日もあります、今日も行います。でこれはね、やっている私自身にとってももう喜び、なんていうの、そのそういうお顔を見れて嬉しいだけじゃなくて、私一緒にセッションするんですけど、その時間本当に幸福なんですよ。だからね、なんか自分自身が本当にやっていて1ミリも疲れない、あの本当にこう喜びでしかないっていうことで、誰かに貢献できること、そしてこの世界の、なんか私はそこがクリティカルなあのポイントだと思ってるから、そこがなんだ、なんていうの、そういうの、あ、レバレージポイント、あ、ここをチョンってやるだけでグワーって動くポイントがこれだと思ってるんですよ。人の意識が内的な平和をね手に入れるっていう、この安心感 の中で生きているって、これが私の中でこの世界平和を実現するためのレバレッジポイントだと思ってるの。あ、今言いながらめちゃめちゃまた言語化できて嬉しい。そうなので、まあ、ここにとにかくあのもう毎日毎日一人一人のそのレバレッジポイントピッピッピッピッって毎日こう押していって、多分一人一人の人生がグワって変わるから、周りにいる人たちにもそれは影響してくると思うし、だからね、みんなのそのポイントをピッピッピッピッってこう押している、レバレッジポイントをね押してるだけなのだろうか、なんかブスって刺してるかもしれないんだけど、なんかそこをプッとやって、あのパンパンだったものをスパーってこう、緊張感のあったものを空気感ふわっとあの緩やかにしているっていう、感覚があるんです。だからいや今日もやりますし、でこれをあのちょっと公に公開してできるプログラムとしても今月中にはやれるといいなと思っていて、でなんかあのなんだろう、あの本当に誰でもできるんだけど、なんかその前提となるこう認識かな、前提となる認識とか、こういう意図のもとやってきますよみたいなことがしっかり伝わってると、めちゃくちゃめちゃくちゃ効果があるってことが分かってるので、なんかその前提の認識を伝えていったりするのをも並行してやっていきたいなと思ってて、なので今ちょっとクローズドでコミュニティ内でやっているものは、結構その前提がめちゃくちゃはっきりしている方々にやっているから、あの前置きとかかなり少なくできるんですね。だけどあのもうちょっと、例えばこれから YouTube とかもでもあのお知らせして広くやっていくことになる場合、なんか少しこの前提となる認識とかをあのシェアして、それを知っていただいた上でやってもらったらいいかなと思っています。なんかもし興味がある方はぜひあのこれがローンチされたらどうぞご参加ください。めちゃくちゃ楽しいですよ、あの本当に幸せを感じますあのなんか自分の声を出すっていう、私今ラジオやってて今すごい幸福を感じてるんですけど、声を出すってあの人間にとって本当喜びでしかないですね、きっと。でその本当に言いたいことを言うときってすごく喜びがあるじゃないですか。でなんかなんでかわかんないけど涙が出るみたいな、喋ってるだけでみたいな。でそれって自分自身と、ま、あのきちんとこうつながってるっていうことだと思うんですよね。で思ってもないことを言ってるとすごいこう喉が詰まる感じがあったりとか、変な声が出ちゃったりとか、体が緊張してるからね。だけどあの本当に話したいことを思う、本当に思ってることを話し続けると本当にあの幸せになるし、その、 あの言葉に必ずしも意味が伴ってなくても、だから言葉じゃなくても、私たちあのシンガーの中では母音をね発音するんです、あいうえを。でうんもですけど、あいうえをやるんですけど、あの本当に意味がなくて全く意味のない音を発し続けているんですよ。でも何かが起きてくるんですよね。でこれはあの大人になってから意味のない音を発し続けるってほとんどないんじゃないかと思っていて、でこのシンガーをやって多分こんなに意味のない音を発し続けたのって赤ちゃんの時以来なんじゃないですかって声をかけた時に自分でもそうな気がするって思ったんだけど、赤ちゃんの時ぐらいしか許されなかったことをあのシンガーの中でやっているんですよね。で何かあの生きてるってことのその原初の感覚を、この意味を発す、意味のない音を発し続けるということであのアクセスするっぽいです。 で、これは何がどうなってとか本当に飛び越えた内容になっているので、あと何だろう、分かんなくても効果があればいいですよね。それがどういう仕組みになってるのかとか、その道筋よりも、これを体験することで、こういう感覚になりますよっていうところはもうかなり分かってるから、ちょっとこれを日々日々ちょっと私は引き続きやってみながら、なんか新しいプラクティスも生み出せる感じがあるので、このシンガーで様々なバージョンのものを作ったり、なんか数日間のプログラムにして、なんかみんなで取り組むみたいなことも面白そうだなと思っているので、だってそういうの大好きなんですよね。なんか何日間でちょっとこれに真剣に思いっきりコミットするみたいな。でそうやってやっていくと、やっぱり人生がバンバンバンって新しいステージに登っていったり、新しい扉がね開いたりする体験を私自身がすごくしてるから、なんかそういうちょっとこうまたみんなで集ってそれについてやってみるっていう時間を作ってみたいなと思ってます。もうこれも8月中にできたらいいな。なんか私が最近感じるのは短くなってきてるっていうのを最近感じてて、なんか3ヶ月間通って習得するとかそういうことではなくて、なんか1週間で全部渡しますみたいなものとか、1日で完結しますみたいな、なんかそういう感じのプログラムにシンガーも向いてる感じがあって、というのはなんかシンタがねこの間話してたのすごい面白くて、そうシンガーは積み上げ式じゃないんだよなとかって言ってて、なんかもうそれをパチンともうポータルになってるみたいなこと言ってて、それを受けることでクォンタムリープするみたいな、バーンってこう量子的な飛躍が起きるみたいな、だから一回受けることでバーンって大きくシーンが切り替わるみたいな、そういうものが生み出せるから、なんかこうこれをコツコツ続けていくとこうなりますよとかではないんだよねって、なんか一回パチンってやるってバーンって切り替わってパチンってやってバーンって切り替わるみたいな、なんかそういう感じっていう話をしてた。本当にそう思います。でも瞑想を日々やって心地よいっていうこの感覚をねやったり、あと私はこれからラジオをかなり頻繁にほぼ日でねやっていこうと思ってるけど、これ自体が喜びだからやっているっていう状態でもあるから、なんかシンガーをコツコツやっていつか変わるぞとかじゃなくて、シンガーはもうそういう意味ではポータルだからポンとそれで切り替わって、あとは喜びとしてやっていくっていうのもいいなと思ってます。そういうね、私たちがこのシンガーでやりたいなって思ってるこの内的なこの内側の平和の状態を作るっていうのをやって、その内側がすごく平和でな状態の方にとってもこれをやることで新しいこうクリエイティブな扉が開くとか、なんかそういうクリエーションのこうベースとなるようなものとして、ベース作りになるようなものとして使っていくのもいいかなと思ってて、私たち自身も結構そうなんですよね。そもそもシンガーって名前もなかったし、ただ自分たちのその音楽を作る時に自分たちのベースを整えるためにこういったことをプラクティスをやってたんですよ。自分たちで勝手にやり始めて、でそれがなんかこう、6、7年やっていく中で、今年の5月にシンガーっていう名前が来て、あれのことだっていうことでこう始まって、他のどんな方にも提供できるような体験でしていただけるようなものにこう立ち上がったっていう感じで、もともとはもう私たち自身がなんか音楽をね奏でる時に自分のその生命力で奏でたいっていうのがあったんですよ。でその命のこの生命力、命の本体の動き、本体の、 動きでその延長線上で出てくる声を出したり出てくるメロディーとか歌詞とかっていうものを歌にしていて、だからその命の本体の動きを出しやすくするためのベース作りとしてやってたのがシンガーなんですよね。だからなんか自分のそのクリエーションをどんどんこう開いていくためのなんかツールとしてはもうずっとそれがもうどちらかというとメインのなんだろう目的でやってたから、まあ、そこにもかなり効果がありますし、なのでそう、シンガーはね、ちょっといろんな角度でちょっとプログラム化して、いろんな方が体験できるようにしたいなと思ってるので、楽しみにしててくださいって、今日すごい喋ってしまいました。50分を過ぎております。それでは、ここまで聞いてくださってありがとうございました。明日以降はもっと短くね、多分、朝、ほぼ毎日やっていこうと思ったら多分もっと短くなると思いますが、気になる内容やそうでなくともお耳何か入れたいなっていう方はぜひ聞いていただけたらと思います。それでは今日もどうぞ良い一日をお過ごしください。バイバーイ。